明けましておめでとうございます。クリームシチューの有田哲平でございます。2023年一発目の放送ということでございますので、ね、今年も、まあ、天下を取るぞとか冠番組ゲットだとか言った方がかっこいいんでしょうけどね。健康だけには気をつけて怪我をしないように一年生きていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。さあということでいつものこの人です。
ことぶきつかさです。明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。アリさん、やっぱり新年のご挨拶で健康を一番大事だ
と。もうここ10年ぐらい毎年そうですねもう健康本当にもう全てそれですよ。もうちょっとこう肝臓痛いなとかもそんなの嫌なの。
はいはいはい。
もうとにかく体さえ元気であれば擦り傷もやだ
この1年間またよろしくお願いいたします。さあ、このワンダリーがお届けするポッドキャスト番組有田のは今回から Amazon Music を飛び出しまして Apple Podcast、Spotify、Google Podcast などの、ポッドキャスト配信サービスでも期間限定で聞けるようになりました。よりたくさんの人が聞けるようになったということなんで、うん、有田さん、
はい、
今年もブレーキをかけずいろいろお話ししていただきたいなと、
ね、よろしくお願いいたします。
さて、初めて聞く方のために説明いたしますと、この有田脳はリスナーから募集したお題に対して有田さんが完全アドリブでトークを展開すると。ちなみに12月はあ行、あいうえおのあ行でした。暗黒期とかのお話、いきなり出ましたけれども、うん、まあまあ、カイジャリ、水魚、そしてクリームシチューと、順調に、まあ、キャリアを積んできたような有田さんが、意外に暗黒期あったよとか、引退っていうテーマがあったわけですよね。
ありましたね。
で、その後、まあ、くしくも、有田さんがね、ちょっと別媒体で、引退 TV なんて。
引退 TV、これはね、奇跡的ですけども。
だこのシンクロニシティというかね、で、ちょっと引退の時ね、こちらの有田脳では、あまり答えてくれなかったというか、いろいろ喋りづらいことあったのかなとも思いましたけども。
でも、暗黒期っていう1回目の時に、うん、まあ、聞き直してくれる方はいるかもしれませんけど、暗黒期で話した、僕らがカイジャリ水魚時代の話があったじゃん、苦労話みたいな、
はい、ありましたありました、
めったに、まあ、そういう話しないんですけど、うん、でその時に一緒に苦労した、まあ、相方ともう一人ほら今のその時のマネージャー今の社長ですよね、
社長ですね、
この社長と会ったんで、そういえばこの間暗黒期っていうテーマでなんか話したわって言ったら、ここで俺が話した話そのままされたよ。やっぱ同じことを思ってんだね。やっぱ
強烈に覚えてる、
向こうも覚えてんだな、うん、暗黒期っていうテーマで話したって言ったら、うん、あん時ねみたいな、あのホストクラブの話でしょみたいな感じで同じ話だった。やっぱそうなんだな、みんなそう思ってんだな。
いやだからね、過去のちょっとアーカイブ残ってますんでね、うん、そちらもリスナーの方聞いていただきたいと。で、僕が一番ね、あのこの話聞きたかったってのが、うん、あ行で上田さんが出たわけですよ。
あ、上田、あったね、上田だけは引きたくなかったんだけど引いちゃったもんね、うん、
でいろいろなところで、まあ、有田さんの上田さんいじりの話は聞いたけど、うん、やっぱ上田さんの何がすごいかって話をちょっと有田さんされたじゃないですか。
あ、そうだっけ。
いや、そうそうそう、だからあの上田さんはこういった縦軸の背骨があるからこそボケが生きるみたいな、 あの話って超レアだと思ったんですよね。
だから俺も聞いてみよう。
じゃあなんで覚えてないんですか、
う
ん、
いや覚えてないな。
本当ですか、うん、いやだからぜひね Amazon Music でちょっと聞き直していただきたいな、うん、M1 についても有田さん語ってますからね、そのあたりもチェックしていただきたいなと思います。さあというわけで今週もスタートです。
Hello、 この番組はクリームシチュー有田哲平の頭の中を覗く新感覚トークプログラム。毎週リスナーから寄せられた50音順で始まるお題をランダムで選び、有田が即興で独自の見解を導き出していく、事前告知なし、打ち合わせなし、 NG なし、完全アドリブによるトークドキュメンタリー、ワンダリー、ワンダリー、有田の、今回の文字はか。有田の、
第6回有田のですが、うん、今週の文字はかきくけこのかです。
か、
かから始まるお題のカード、こちら3つありますので、有田さん早速引いてください。有田さんはどんな言葉が出るか知りません。それでは有田さん発表してください。お願いします。
あれが出んじゃない。あ、違った。
何、
何過小評価
過小評
過小評価
あこれちょっと
何過小評価って
これ難しいお題かもしれませんけども、はい、聞きたい理由届いております、うん、ペンネーム、うん、マンハッタンバーさん、うん、サッカーや野球雑誌で過小評価されている選手は誰だという企画があります、うん、チームには欠かせないけれどもプレースタイルや数字の成績などで実力ほど評価を受けていない選手のことを指すと、うん、芸人やタレントさんでそんな過小評価されている人がいたら教えてほしいということなんですけれども、だいわゆる実力はあるんだけれども、うん、まだこのトップにはなってないみたいな、いらっしゃいます。
いやなんか誰が過小評価されてるとか過大評価されてるっていうことはちょっと分からないというか、っていうのはなんていうのかな、例えばサッカーワールドカップがあるから、まあ、やってたからじゃないですか、サッカーでいやね、例えば、うん、あのフォワードにいないから過小評価されてるってことじゃないじゃん、うんうん、ディフェンダーにいるからディフェンダーの人は過小評価されてるからフォワードに行けねえんだよとかいうことじゃないじゃん、はい、そのポジションで頑張ってるわけだから、テレビの組織の中って別にそのひな壇にいるからって言って過小評価されてるなっていうことでもないじゃない。
でもないですよ ね。
だからなんかそういうことじゃなんかないのかなって感じはするんだけど、だって面白い人は出てくるから、
だから冠番組をたくさん持っててもちろん評価されてると、うん、ただ冠番組持ってないと評価されてないってわけじゃないわけじゃないですか、
うん、そうそうそうそうそう、
けどアリさんがやっぱりねこの芸能界でいるならば、うん、例えば後輩だったら、うん、こいつらもっと売れてもいいよななんて思う人とかはいます？
いや そういうことは思わないね、あんまり、うんうんうん、いやだって面白い人っているじゃない、例えばまあ俺脱力タイムスって番組をやらせてもらってるんだけど、その中でやっぱりほらダイアンとか、
はい、
例えばコロチキのナダルとか、あんなもうめっちゃ弾けてくれんねん、もう毎回もうアホみたいに、
はい、
でそうだからといってなんか今過小評価されてるよなっていう感じ
ではない、感じではないですね。
だっていずれだってなんか多分自分たちなんかやりたいポジションに行くじゃない、うん、その今はこのポジションだから多分めっちゃ面白いわけで、ナダルめっちゃあいつ毒づいてくれて面白かったな、ナダルめっちゃ悪いことばっかり言ってくれて面白かったな、だから冠番組を持つってことじゃないでしょ、
はいはいはいはい、
クロちゃんあいつひでえなと思うけど、クロちゃんがじゃあ司会やるかって司会が全てじゃないから、
まあ、ポジションが違うというかね、う
ん、そのポジションでやっぱりこうブレイク、そのポジションだからこそ生きるっていう、いやそれはこう言っちゃあれだけど、その俺ですらやっぱあのひな壇の頃良かったねとかなんか言われることだってあったし、
うんうん、
別に司会になったから いよいよここまで来たとかそういうことじゃないと思うしさ、
うんうん、
まあ、何よりも俺本当にこれは、まあ、ありたのという意味で言えばね、自分のことはものすごく過小評価してる、
自分自身を、
うん、自分自身を、これはもうおすすめなんだけど、
うん、
皆さんに本当におすすめ、
ほう、
だから自分を過大評価してる人ってどれだけいるのか知らないけど、俺はもっとすごいんだ、俺はもっとできるんだ、俺今日いけるって思い込む人もいるかもしれないけど、俺ね本当芸能界に入ってからっていうか芸能界に入る前からかもしれないけど、
うん、
本当に自分は何にもできない人間と思ってんのよ、マジ、
うん、
毎回リセットされるの、だから昨日あんだけ頑張って笑い取ったのにって言うけど次の日になったらまたリセットされてんの、うん、俺何の自信もないのよいつも、だって本当に熊本のこのイズムがずっとあるんだけど、うん、熊本のクラスでも別に取り立てて笑いをバンバン取ったような人間でもない、そのいわゆる人気者の笑いじゃないの、はい、だから5人ぐらいといつもひそひそなんか面白いことやろうぜとかってやってたタイプだから、いわゆるまあ学校なんてもうスクランブル状態だからさ、うん、面白ければ1位になる、その関西とかそうかもしれないけど、もうやっぱかっこいいやつが一番だから、
うん、
イケメンが一番人気ある、身長高いやつが一番人気あるから、
足速いやつとかね、うん、人気あるとかね、
だからそれにこうそのありうでちょっと面白いこと言ってるけど女の子たちには受けないから、こっちの方のちっちゃいお笑い好きのやつだったわけでひそひそ笑ってるタイプの人間だったことを思い出してるから、
うんうん、
それが上田と出会い、上田とも二人でずっと、まあ一応あいつはどっちかって目立ちたがりだから前の方出てってたけど、うん、俺はなんか上田の横でなんかひそひそひそひそなんか言ってたやつで二人でずっとプロレスごっこやったりさやってた人間が、やっぱ上田がこっちに東京に来た後にお笑いやろうと思ってんだ、マジでって言って、本当にやんのって言って、おじゃあ俺もやろうかなって言ってついていってる人間だから、うん、俺なんてそもそもなんかあったんだっけっていうルーツはって思う人間なのよ。
へ
え。音楽はまあ幼稚園の頃からビートルズ聴いてたから、
うん、
音楽を やってたら俺エリートだよなと思うかもしれない、はいはいはい、幼稚園の頃ビートルズのレコード買ったからなんてそういうエピソードいっぱいあるけど、
はいはいはい、
お笑いに関しては好きだったけど別に俺が面白いことやったかっていう感じだったね。
へ、
うん、4コマ漫画は書いてたかなみたいな、面白くないギャグ漫画書いてたかなとかあるけど、だからそんな人間がさあ今日テレビに出るって言った時に何もできないってって思うのよ、
うん、
だから何もできないっていうか、まあ、うん、普通ぐらいしかできないんじゃないかなみたいなことを思っていくから、うん、正直そしたら、まあ、笑い取ったりするじゃない、
もちろん
したらすんげえ嬉しいの終わった後、
あ
ちょっと待って俺よく出たなそこでって、
だから自分自身を過大評価してたら笑い取ったら、いやほら笑い取れるもんだって俺はって思って終わ
っちゃう。あそこだったらもうちょっといけたなっていう風にな、
むしろね、
俺本当にだって出ない出ない出ない、だってネタ作ってるっていうか、今日この質問に対してこういう答え考えてるってないんだから、
うん、
あそこで急にさ上だからこういう振り来たよな、坂井正明さんが急にこれ振られたのに俺あれ返して笑い取ったぞ、
うん、
すげえと思って帰るのよ俺。
へえ、
だから毎日めっちゃ幸せなのよ。
自分を過小評価してるからこそ幸せってことですね。
幸せ。年末アメトークに出ました。アメトークなんて十何年ぶり？もう空気もどうなってるかわからないし、うん、若いやついっぱいいるし、
うん、
俺も多分絶対無理だってって思って行ったら、なんかわお客さん笑ってくれてるとか、うん、周りの芸人さんたちもわーって聞いてくれてると思ったら、もうその日最高よもう。うん、うわー俺アメトークでまだ喋れたわみたいな。
はあ。
毎回しゃべくりセブンも毎回。
へえ、もうなんかでもそのもしかしたら面白いこと言えないかもしれないって思うじゃないですか。
違う違う、緊張いやないんだよ逆に、だから最初から何も出ないってと思ってんだから緊張なんかしないんだよ。だってない、はあ、な面白くないんだもん俺はっていう。
そこからのスタート、
まあ極論言えばね、極論言えば出ないんじゃない何にもって思っていくから。
へえ、
だからここでも有田のとか言って今日来るじゃない、はい、有田のそんなことなんかないんだからって思ってるから。
うん、
あの終わった後にスタッフが OK でありがとうございましたとか言われたら、えマジでってもう違う人物になって、もう酒飲みたい自分になってるのよ。あ、喋った俺喋れたっていう、だからもうすごい幸せよ毎日。
そう僕も行きたい。そう行きたい。いやだって全部が全部プラスになるもん、
うん、そう考えたら。だからそんなもう、まあ去年のことだけど引退 TV っていう番組はとある番組は言ったじゃん始めたってしたら、それはもう俺そのアンジャッシュの渡部と対談をしに行ってるわけで、はい、対談しに行って、それはもう本当久しぶりにただ普通に懐かしく喋ってたんだけど、それをさ終わったらまたスタッフのもんだから、
うん、
俺があの編集こうしてなんて言わないんだけど、うん、そしたらさそれを見た方がさ良かったとか面白かったとかなんか感動すらあったとかって言ってくれる人が一部いて、そしたらおーおーそうみたいな、
うん、
おーいや全く俺は実感がないんだけどな、そういう人、いや極端に言えばそういう人いたんだっていうぐらいの感じ。
へ
え。だからテレビも自分のオンエアも毎回見て、お前自分のこと好きだなって上だから言われるけど、はい、そうじゃなくて毎回新鮮に見るんだよ。だって俺はそこにいる、俺はもう面白くない俺だから。
あ、
いやもう一緒に住んでみよう俺と、本当面白くないから、うちの奥さんなんて俺で笑ったことないよ。俺もいややばいのがさ、テレビでさ面白い話ができたと思って、今日あのエピソード出てきたなって受けたなと思って、うんうん、テンション上がってさ、そのままの日があるのたまに、
うん、
そのまま帰ってさうちの奥さんにその話をしてあげるの、
はい、
全然笑わねえんだよ。いやだからどうしたのって言って、だからどうしたの、あれなんでこの人笑わないのって言って、うん、それはそうだよね、俺のもういつもダラダラした俺しか見てないから、
はいはいはいはい、
でもテレビ見てる俺を見たら笑ってくれるの、うちの奥さんも。
じゃあもうなんかもう別人格みたいな風に見てるんですかね。
だから自分に対してのもう評価が低いから、本当にもうなんぼのもんじゃいと思ってるいつも。だからもうよくあそこで会心の一撃で出たなみたいな、最高いつも。だからもう泰造とネプチューンの泰造、クリケン、福田と一緒に飲むとき最高よいつも。あそこであれ出たよね、おお俺もあれすごかったと思うよ、あれそうだよねって言いながら酒ガンガン進むから。
さっきの収録を思い出して、
うん、
は
あれよく出たなみたいな。
でもしかすると本当過小評価な生き方ってありかもね。
俺はおすすめ、ね、あのだから逆に言えばやっぱりストイックな人っていうか、
うん、
まあわかんないイメージだけど、やっぱり一郎さんとか本田圭佑とか、もしかしたら、うん、俺はこんなもんじゃないっていうぐらいで追い詰めてった人なのかもしれない、知らないけど。
でも一郎さんは、うん、その完璧なバッティングはないみたいなことはなんかずっと言ってましたよね。
そうでしょ、一度もないみたいな。
だって10割打てないわけだから、うん、 3回に1回しか打てないんだみたいなことは言って、ずっとね練習、今でも、うん、まあ練習してますからね、イチローさんってね。今でも
さ、もう俺なんて毎回 200% 結果出してるわけ100% どころか、うん、200% だって何もできないだろうなと思って言ってんだから
ってことか。
したらいつも笑い取んのよ、
うん、
なんかちっちゃい笑いか大きい笑いか分からないけど、
分かんないけど、
こんな熊本のど素人がテレビ出ろって言われたら毎回笑い取って帰ってくんだよすごくねえか
あ、そう考えたらね。
だからそう思って 人を見てもスターだよなと 、うん、思って見ても、うん、その人たちだって結局みんなルーツはそこだもんなと思うとね、
もともとはね、
なんかそれも可愛く見えてくるし、あ頑張ってんだとか、偉そうにしてる人も、
いや過小評価で、アリさんが自分自身を過小評価してるって話になって、
すす過小評価の生き方、これおすすめです。
ありたの有田の、
じゃあちょっともう一つテーマいきましょう。かから始まる単語、アリさんに引いてもらいました。アリさんお願いします。
カリスマ。
カリスマ、はあ、いろいろなカリスマいらっしゃるでしょうけども、ちょっとね、聞きたい理由お願いいたします、うん、はい、こちらペンネーム新世界の凡人さんからです。有田さんがカリスマと聞いてすぐに思い浮かぶ人はいますか、そもそもカリスマ性って望んで身につくものじゃないですよね。どんな人が身につけられるんでしょうか。カリスマ性のある芸能人のエピソードなどありますか。有田さんが考えるカリスマの定義についてもお聞きしたいということですけれども、うん、まあ芸能界ねカリスマの人なんて多いでしょうけど、
カリスマの定義、まあカリスマっていう、僕の個人的なっていうか僕の周りも含めてやっぱ、うん、カリスマといえばやっぱガキの頃はやっぱアントニオ猪木さん、
まあねもちろんね、
う
ん、
もうまあだからアントニオ猪木さんって言ったら一プロレスラーとか人気のプロレスラーっていうイメージかもしれないけど、その当時はもう神様だったよね、
うんうん、
なんかそういう時代だったよね。その
もちろん
長嶋茂雄さんにしたって、うん、なんかカリスマだったじゃない、
はい、
かっこいい。でまあそれがそういう感じの時代だったんだけど、まあお笑いのカリスマで言えばそれはたけしさんとか松本さん、うん、あんたの松本さんとカリスマって感じだったけど、
はい、
だけどこの業界に入ったらさ、もちろんとうとう年下でカリスマっぽい人もいるし、うん、いろんな業種でカリスマっぽい人もいるし、あの歌手でもそれこそ美容師でもカリスマいるわけでしょ。
カリスマ美容師ってね、うん、一時期よく言われましたけど、う
ん、あの洋服屋の店員さんでもカリスマショッパーとかもいるわけ
で、カリスマ店員でね、うん、いくら売り上げあるとかね、うん、ありますけど、
でもカリスマのね、定義を教えてあげます。
あら
特別に
お願いします、
はい、あのこれ簡単なことなんですよ。カリスマイコール知らないなのよ。知らない、
カリスマイコール知らない、うん、カリスマ
になりたければ絶対何も知っちゃダメ、知らない、うん、もうカリスマの人全員そうなのよ。
どういうことどういうこと。
あのね、例えば寿が目の前にいると
さ、はい、
したら俺のとこに挨拶しに行って、始めまして、
どうも初めまして、寿司です。
あどうもどうも、寿さん知ってます、見てます見てます、これが普通の挨拶。
はい、もちろんありますよね。
挨拶してきて、
あおはようございます、初めまして寿司です、
寿司さん、あちょっと知りませんけどこれはもうカリスマ、
カリスマの条件、
条件、カリスマは何も知らない。この間こんな風に褒められてましたよ。あそうなの、分かんないけど、この間あなたの CD が売れてましたよ、うん、あそうなんですか、ちょっと分かんないですけど、この間めちゃくちゃ面白かったですね、あそうですか、ちょっと分かんないですけどっていうこれがカリスマ。
いや確かにカリスマってそんなイメージありますね。
もうね、こと細かにこうやってペラペラ喋る人間はカリスマになりますよだから俺はもう楽屋で、うん、俺はテレビ大好きだし、ニュースも見る、まあ、芸能ニュースも見たりとか、はい、まあ流行にも割と詳しいとか、
もちろんアイさん詳しい
ですよ、好きってでしょ、はい、で、はい、わーと思ってうちの相方にこう喋るわけよ、今その なんでこいつさこんな今人気あるのとか、何こういう服が今流行ってんのかとか、今このテレビで視聴率いいのかとか、そうそうそうってわーペラペラペラペラペラペラペラ教えたわけじゃん、あーつって、まあちょっと俺分かんないけどな、もう一番かっこいいの、
カリスマじゃん、
その一言が一番かっこいいの、分かんない、これが一番かっこいいので、俺思い出してみれば、例えば郷ひろみさんとかめっちゃカリスマかもしれないけど、うん、あの人も分かんないのよ。だから誰か新しい芸能人の子がこう現れて、え僕のこととか知ってんですか、ごめんなさいちょっと分かんないです、ちょっとすいません見たことなくてとか、うん、あれの時に負けたと思うじゃん。
なんかでもこう上からじゃないですよね、うん、お前らの
知らないじゃなくて、
ごめんねちょっとあんまり
ちょっとテレビ見てないのでとか、 見ててもいいのよ、見ててもいいの、でも見てないって言うんだよ。だからまあそうね、名倉潤とかも結構そのタイプだね。ネプチューン、ネプチューン名倉潤も、
名倉さんも、
あごめんちょっと分かんないって、上田も分かんない、
上田さんも分かんない、
だからやっぱりネプチューンの中でカリスマになれるのは名倉潤じゃまだ、
あそうか、
でうちのグループで言えばやっぱ上田の方がなんか後輩とかがゾロゾロついていく感じがあるのよ。俺なんかもう脇やエイドしちゃってるからカリスマにはなれない、せいぜいいい兄貴、
あ
上田はあの後輩ゾロゾロ連れて、例えばなんか間違ったことが起きた時に、お前そういうのやめろマジでって真剣に怒ってもはいってなるのが上田じゃん。俺なんかさ、お前さそういうのやめろよね、まあもちろん分かるけど気持ちはって言っちゃう方だから、
あ
分かるよ、やっちゃう気持ちは分かる、でもやめとけよ、他の人に怒られるかもしれないからねみたいな、ペラペラ喋っちゃう、もうこれカリスマじゃない、もうバシッもうやめろそういうのって、はい、でもそんなこと言ったらパワハラとかになりませんか、分かんないけど、もう分かんないけど、
分かんないけど
分かんない、分かんないのよ今の時代のこと、
あ
それが一番のカリスマなので
、なんかあの、まあ、興味ないというか自分の道で貫いてるから他のことなんて知らねえよみたいな、
そうですそうです、でやっぱあのフワちゃんが言ってたもんね、フワちゃんがあのローラと絡んだ時に、
はいはい、
あローラだーとか言ってやーって言ったら、ローラが私初めて見たって言ったんだって、もうその瞬間にやっぱりああやられたと思ったって言って、本当は知らないよローラがどれだけ見たか分かんないけど、
まあ、ローラさんは知ってたか、フワちゃんのこと知ってたか知らないか分かんないけど、うん、でもあのすかしたんですよね、
かもしれない、まあ、
かもしれないですね、かもしれない、
やっぱそうしたらカリスマ性を帯びるじゃんその段階で、
確かに、
へーみたいな、あ興味ないんだみたいな、
あのフワちゃんのことを、うんうん、むしろローラさんは知らないんだみたいな、
そこでカリスマ性を帯びるでしょ、
帯びますね、
だから M1 グランプリチャンピオン出てきます、うわめっちゃ面白かったよって言っちゃうけど、それで、うん、ごめんなさいちょっと M1 こと見てないんですよ、あそうなの、お前笑い芸人のね、お見てないんだ、見てないんだよって言いながら俺めっちゃ笑い取るとするじゃん、
あ
そっちのカリスマ性帯びない、
確かに
今の笑いのトレンドってこうだよねって言っていっぱい言うよりも、
うん、
なんかあちょっとごめんなさいそうなの取った、おおそれはおめでとうおめでとうなんて言って、見てないんだけどさちょっとその人のともあれで、うんみたいな、
は
だけど笑いは取る、これが一番かっこいい、何も知らないけど自分の仕事をする、これが一番カリスマなんだよ、だから猪木もそう、だから猪木も、
うん、
記事とか実はもう読んでるらしいのよ、
うんうんうん、
全部、
うんうんうん、
だけど何を言われても、そうなんですかっていう感じなのよ、
そうだ
もう好きなこと書いてて、悪口だろうが何だろうが、うん、だからこいつが実は俺の悪口書いてて知ってんの、だけど好きなように書いてくださいみたいな感じなのカリスマじゃん、
ああ
うん、お前この間俺のこと悪く書いてただろう、お前手を緩めてくれよお前やろうみたいな、それ言ったらカリスマにならない、
なんかちっちゃく感じますね、うん、やっぱりね、
遠くを見てんのよそういう人って、遠くを見ながら、ああちょっとごめんそれ知らなかったわって言って、なんか周りが騒いでんだねっていう、だから本当に見てて見てないふりをしてんのか本当に見てないのかわからないけど、
でそれってだからこの先天性のものなのか、うん、後天性のものなのかがわかんないですよね、
だからそうだね、
こうすればカリスマに俺は見られる、私は見られるっていうやり方をしてるのか、
うん、
そもそももうそういう人なのか、
うん、
要はだから知らないっていうふうにこう言う人なのか、うん、で分かれますよね、
うん、
猪木さんとかはもしかしたら全部が分かった上で、分
かった上でやってるのかもしれない、
かもしれない、
ね、でもそれでも後天性的にやってるのか分からないけど、うん、でもそれでもカリスマじゃない、実際に
もちろんもちろん
その演出っていうのはすごく正しいわけでさ、
うん、
やっぱ長州さんもそういう人だから、マスコミめっちゃ見てるし怒るけど、
うん、
ほらとにかく周りのこともあんま意識してませんっていう感じの人じゃない、うん、今でもそうだけどね、いやしゃべくり7で絡んでても本当に周りの意見聞いてないからさっき言いましたよそれと思うから、何回も、
うん、もっと言うと自分の過去の試合全部忘れてるんですよ、ね、
全部知らないって、
知らないってそうだっけって、
そう全部もしかしたら覚えてることもたくさんあんのかもしれないけどね、あんのよもしかしたら覚えてることもあるかもしれないけど、うん、あれもう忘れましたってもうプロレスの話はねやめましょうよってもうそういう人だから、
ね、
だからカリスマ
だ、あだからカリスマだ、
うん、
全部つじつま合いますね、
そういや俺松本さんってもうめちゃくちゃかっこいいと思うけど、松本さん会ってプライベートで飲ませていただくときに、うん、松本さんあれ見ましたってこと、ああごめんちょっと分かんないって言うもん、
あ
やっぱねかっこいい人は絶対分かんないって言うのよ、
だから本当に自分の持論みたいなものがないからこそ分かんないって言うんでしょ、中途半端に
答え
ない
っ
てい
うか、そうそうそう、あれ見ました、ああごめん見てないとか、ちゃんと見てないとか、だからちゃんと見てたらもちろん言うけど、ちゃんと見てないから今はこんなそんな話はできないとか、だからそこがシャキッとしてるからかっこいいんだよ、
そうじゃ松本さんの話だったら浜田さんも M1 見ないとかよく言うじゃないですか、
う
ん、
まあもう半ばネタみたいになってるから分かんないけど、でも、うん、本当かもしれないしね、
まあそうです、うん、興味がないというか、まあちょっと知らないっていう、
うん、そうちの相方もそうよ、だから若手芸人がいっぱい来たって 本当に多分あいつは見てないと思うんだけど、うん、知らないわけ、うん、だからいつもどんなにこの人が人気あるとか今旬な人なんて知らないからいつも通りガンガン行くわけよガンガン
ああそうかそう
かこらーって行くわけよ、うんうん、だから向こうからすればみんなチヤホヤされてんのに、うん、この人だけはちゃんと真正面から来てくれるって言ったら、うん、逆にカリスマを怯えるわけよ、ね、
そうだわ
この人スタンス変えねえなみたいな俺なんてそこにちょっと旬な人が来たらうわはははって思っちゃうから
会いたいとか会いたかったとかって言うから
言
っちゃいますもんね
会いたかったなんて言ってるカリスマいるか
いないっすいないっす
誰かを捕まえてめっちゃ会いたかったんですって言ってるカリスマいる
確かにいないですね
猪木が言ったことあるか誰か誰か捕まえて会いたかったよ
いや言わないっす
ね、
言わないです
だから知らないんですよみんな知らないの
は
あ。カリスマバイヤーだろうが、うん、カリスマ美容師だろうがこの間雑誌載ってましたねすごく評価高かったですよあそうなんですかあ嬉しい知ら見てないですけどってこういう人じゃん絶対に見ました見ましたって言ってない
あ知ってる
カリスマバイヤーが
うーん
なんかなんでこれを買ってきたんですかなんでこれを今売ってるんですかだって今トレンドってこっちじゃないですかあ、うん、ごめんなさいそのトレンドとかわからないんでかっこいいでしょカリスマ
かっこいい
だからあの分析したんですよあっちが今流行ってるからこそ今これを探して今こっちの逆に押していこうと思ってるんですなんて言ってるやつはカリスマにならない
は
あ、そうなんですかそういうのが今流行ってるんですかちょっと僕は分からないんですけど僕はこっちをはいっていうい
やでもアリさん自分自身がカリスマと思われたい、うん、なりたいっていう気持ちはなかったんですか
いやもちろんそれは若い頃あったよ
でもほらもう分析できてるわけだから
でも若い頃あったから、うん、尖ってるとかってそういうことじゃんか
あそうだ
尖って誰かが挨拶されてもありがとうございますとか言ったりしてるわけじゃんそれはなんでかというと、うん、カリスマの人ってペラペラ喋んないなんかあんのよね肌感覚であカリスマの人ってペラペラ喋んない、うん、人前で簡単に笑顔を見せないとか、うん、なんか表を見せない あんまりこう胸の内を見せないとか思ってるから最初はおはようございますとかおはようございますとか言っておはようございますとか言ってこれあれ見ましたおはようございますっていう感じでやってたでももう息苦しいわけ本当はめっちゃ喋りたいじゃんみ分かるだろ今見ても止まんねえじゃんか、
はい、確かに
でも
カリスマでこんだけ喋ってくれるとは
だから、うん、朝まで喋りたい人間なのにそれをぐっとこらえてなんかんーなんかんなんだろうこの人たちのこと知らないな俺みたいな振りをするのきついし
はいはいはいはい
言葉少なげにパンチのあることポンと言うのもきついしだからもうやめてもう朝までザキヤマ喋ろうやみたいになっちゃったわけ、
はいはいはいはい、
だからもうカリスマはもう諦めてる無理だから
は
あ諦めてますだからその演出も含めて先天性に持ってる人か、
うん、
後天的にそのお前が言うそのそれができる人か
こういうそのカリスマになれる人かってことですね、うん、だからむしろ自分でね
そう
自発的に
その分類にはどうも俺はいないねだから簡単ですもう全てのことを忘れてください、
はい、
全てのことを忘れるたふりをしてくださいそしたらカリスマになれます
これもうカリスマ養成トークだったね
だからもうそこの位置に知らないというイメージを俺は何も知らないよ世の中のこと分からないだって自分のこと自分のやるべきことしかやってないからっていう雰囲気を出した人は、うん、その人が何か一個見つけたものが全てもカリスマになっちゃうわけ、
うん、
なんか俺長渕しか聞かなかったけどスキマスイッチいいよねって言ったら、
うん、
おーみたいになるの
よ何があったのかと何スキマの何がってなっちゃいますね気持ちにね
だからもう一回も
なっちゃったら
一回もう上田もなんかスキマスイッチのライブ行ったとか言ってすげえギャギャ言ってたけど一回、うん、一時期、うん、もう一回カリスマになっちゃってるから
なっちゃってるいやいやそれアリスさんがもうあの相方要は同級生のことカリスマって今認めてんだよ
いやいや
大丈夫
カリスマのあいつ方が本気出せばカリスマになれるってことよ
あ
本気出せばねまだ今本気は出してないけど
じゃあ上田さんにもうちょい本気出せと
本気出してもっとこう世に出てって世に出ていくくせに知らないっていう
ああ
こういう番組ある上田のって番組あるんだよ、うん、上田のっていう番組あるけど大して喋らないだからちょっと分かんないなって言うけど、うん、ぽつりと何か言うカリスマって分かんないな俺全然意味分かんないな誰か言うの分かんないでもカリスマってなりたいからなれるもんじゃないもんなそんくらいかなって言うだけでなんか
重いか
重いみたいな別に重くねえんだよ今の人なんも、
う
ん、
そうですよね
でも分かんないが通じちゃうともう重いのよ
分かんない
これは何も知らないけどねっていう
はあそれアリさんカリスマについて今ものすごく雄弁に語ってくれましたけど、うん、それいつ考えたんですか
いやいや
いやいつ思ったんですかだからカリスマ
いやだからかっこいいなっていう人ってやっぱね知らないなと思うわけよやっぱ知らないがかっこいいだからあのテレビ見たあ見てないとかなんか俺のこと知ってる知らないだからそれを 自然とそのアンテナ持ってる人って飲み会でやるじゃん、テレビ見ないんで。
やる。
あれカリスマぶってんのよ。
ぶってんすか、あれ。
だって人と違うよって、私はそれ以上にやることがあるんだからっていうことを言ってるわけじゃん。
はあ。
テレビ見ないからって。それこそ別にテレビ見てなくたって、ここにダウンタウンさんがいたら知ってるだろうと思うけど、はい、ああごめんなさいテレビ見てないから分かりませんって言って、
あるそういうの、
他の人とは違いますよっていうアピールをしてるわけでしょ、
うんうん、
嘘つけと思うわけじゃん、
うん、
それはやっぱカリスマ性を帯びたいわけよ。でもそれに騙される人がいるわけ、やっぱり。
は
あの俺らの世界でもあれ見ました見ました、めっちゃ嬉しいじゃん、見ましたって言うけど、なんか一人に、私ごめんなさいテレビ見てないから全然分かんないんだけど、えそんなに有名な人なのこの有田さんってとか言われてたら、
うんうん、
この人とはもしかしたら対等に話せるかもしれないっていう一瞬幻想が、
はいはいはいはい、
あのファンとタレントの関係じゃなく人と人としていけるんじゃないかっていう一瞬幻想が生まれるから、
うん、
やっぱそっちに溺れそうになる可能性があるんだよね。
へ
でも後で聞いたらそいつも普通にテレビ見てたってこともあるし、
まあまあね実はっていうことも、う
ん、ねえねえこれめっちゃ今このスイーツ流行ってんだよ知ってる、あごめん知らないそしたらその人が食べる味を聞きたくてしょうがないわけ。
なるほどなるほど、
いつからか主役になってるの、え知らない、知ってる知ってる、おいしいよねって言ってる人はもう脇役になっちゃって、どうどうんんんあ確かにこれ流行るの分かるとか言ったら ありがとうってなって、なんのありがとう知ってるやつの方が偉いんだよ。だからもうそういう人たちはもう注目を浴びちゃうのよ、勝手に、あ嬉しいってなっちゃうのよ。だってもううちの相方なんて全員がかりで海外とか言ったら、これがいいやあれがいいよとか言って、あれがいいよとか言って、これ言って、おーそう俺分かんない、何がいいのとか、これがいいよみんながわーって言ってどっか行く戻ってくる、うん、あれめっちゃ面白かったよ、おーあざんすってなったんだから、なるんだから、
そうだ
俺が面白いと思ったもん、面白いって言ってくれたこの人がっていう、
おすすめしてくれたことに喜んでくれたみたいな、なんか変な気持ちになりますね。
ね、
だからカリスマ、
カリスマはそうやってできます。
ちょっとハリさん、あのカリスマになる方法っていう本出せんじゃないですか今なんかもういや本当にそう思った。だって今なんか飲み会とかがあって知らないことを振られたりするじゃないですか、
うん、
それに対しては直接答えられないけど、なんかで返そうとしますもんね。だから知らないって言わずに、
はい、聞いたことあるよとか、
それってみたいな、
もう真逆です。もう小粒中の小粒雑魚キャラに向かって走ってってるんですよ
一直線だ、もうカリスマの真逆を走ってる、
ね、真逆を走ってるの俺たちみたいなやつは、はいはいはいとか言っちゃうからこのスイーツ知ってる、はいはいはい見た見た、王様のブランチで見た見た見たとか言っちゃうからそんなカリスマいるか、
いないんですよ。
カリエちゃんが言わないじゃん、
言わない、
ブランチ見たよこの間とか言わないじゃん
あのとにかくマジでカリスマは王様のブランチって言わない、
言わないよね、
情報番組だから、
うん、あそうだからその幻想を与えてくれる人がカリスマだからあだからあのこれはあくまでも前提として言わせていただくのは、うんうん、まずそのカリスマぶる方法を教えただけですからね今、
あ本当のカリスマになれるかどうか、うん、
本当のカリスマはまず才能がないとダメだから、
自分のその本業でね、
そうだから松本さんで言えばめっちゃ面白い、武さんめちゃくちゃ面白い、はい、頭がいい、映画も作れるとで、まあ音楽がかっこいい、
矢沢永吉、うん、もう音楽もステージもすごい、
でプロレスがすごく天才的な猪木さん、その実力があった上での、うん、それを備えつけたらさあ次どうしますかっていう作り方、カリスマのその実力を身につけたら次簡単です、
うん、
何も知らないって言えばいいです
簡単っすね、確かにね、
そこまでいけばね、
そこまでいけば、ね、
そこまで行くのが難しい
けど、確かにそこまで行くのがとにかく難しいけどさああっという間のエンディングなんですけども、まあ、カリスマと過小評価なんていうね、普段なかなかこのテーマで話す機会ってないですもんね。
まあと分かんないですけどね
いやちょっとカリスマ入っちゃってからあの今まで散々喋り聞いてるんで、
そうなの、
いやそうなのじゃない、喋ったの、あなたが喋ったの、
ちょっと分かんないですけど、
いや分かるぞ、いやいや何締めんじゃないよカリスマもう無理ですよ、カリスマの寄り戻しはもう無理だと思いますけれどもさあ有田のではリスナーが有田さんに聞きたいテーマを専用フォームとツイッターで募集しております。今日が、まあ、カでした、まあ、カリスマだとか過小評価について有田さんに聞きました。こんな感じで単語でお願いしたいと思います。もしよろしかったら理由も添えてください。そして今回から有田の特別番外編、
うん、
有田哲平の5分で人生相談が Amazon Music 限定で配信スタートします。芸能界の酸いも甘いも知り尽くした有田さんがリスナーのお悩みに対して、これ大事、
本気でアドバイスをするというコーナーです。すかしたりかわしたりしません。有田さんが本気でアドバイスしてくれるということなんですけども、うん、大丈夫ですか有田さん。
いやいや、もうやるしかないでしょ、もうそれはいつも本気ですよ僕は。
いや本気なんですけれども、ちょっとこの有田のに関しては、うん、ぶっちゃけおふざけではないと。
だってすかしてないでしょこのもうテーマに対しては。いやどれだけ喋ったよ、わかんない、これどれだけ編集されてるかわかんないけど、うん、どれだけ喋った、
もう本当に
長い、カリスマと歌唱評価で、
いやこのテーマでよく喋れんなと思ってますもん
本気でいきますよ、もちろん。
よろしく、
カリスマじゃないんだから俺は。
そう、確かにね、よろしくお願いします。さあこちらは Amazon Music ポッドキャスト有田能で、本編とは別エピソードとしてアップされていきます。本編とは別エピソードとして Amazon Music ポッドキャストで、まあ、配信されるのでぜひ聞いてください。さらには有田さんに身の回りで相談したいこと、解決してほしいお悩み、常時募集しております。ぜひ送ってください。また番組の感想は Twitter でハッシュタグ有田能を漢字でハッシュタグ有田能で気軽につぶやいてください。ということで来週の文字はかきくけこの木となります。有田さん、最後に木で始まる前向きになる言葉で締めてください。お願いします。
聞けばわかるさ、ありがとう
しまった、また来週
ワンダリーポッドキャスト有田能。この番組は合成寺村ゆかり、制作 TBS グローディア、ワンダリープロデューサー田中しおりでお送りしました。